Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、電信術鍛錬法ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということは、ということはじゃない、ということで、はい今日はね、実は2年ぶりにラジオ成田のスタジオで、はい4人パーソナリティ揃いまして録音しているという、はいはい、
そうですね。
何年ぶり？2年ぶり？
2年ぶり、
うん、私初めてなんですよ。
そうだよね。
そうですね。
そっか、そうなんですよね。ここはね、いつも出させていただくようになってから、うんうん、コロナの時ぐらいからでしたんで、
うん、あ、うん、でこれを聞くの方ね、
はい、
今まで4人一緒にいつも喋ってるやん。
そうそうそうそう。
何なんあれと。はい、実はインターネットでね、
はい、
各家をつないで、
そう、家をつないで、
はい、まあ一つの会ウェブ会議ですよ、
ね。あ、そうですね。
はい、そう考えてもらったら一番早い、うん、
リモートワークですよ。
リモートワークですよ。
やっぱりね、音がいいですよね。
そう、
ものすごくいいですよね。
で一応ね、それで早い回線使ってるんですけど、うん、やっぱりディレイがないね。
そうです
ね、ないですよ、ね、だから冒頭の挨拶もピタッと揃ってね。
やっぱりいいな。
で普通のネットの収録の時に合わせてるのは、これディレクターの腕
技。
いや、技、うん、まあね。
なるほど。そうか、そうか。
それとね、
編集術鍛錬法やったけ、まあ、そう
そうそう。私の場合ね、4人揃うと目と目が合うでしょ、
はい、
アイコンタクトできるんですよね、
う
ん、
あ、
うん、
でディレクターから早終われという目線あ、
冷たい目線が。
そうそうそうそう、うん、そういうのがネットの時はないんで、はい、
そうなんですよ、
はい、だから触るんやろうと。
だから難しいんだよね。
暴走するって
はいはいはい
はい、はい、まあそういうところでね、今日はね、成田の、
はい、
ラジオ成田の
スタジオから
スタジオで、はい、からお送りいたします。
はい、はいはい、
からハモのラジオからね、アニバーサリーマンスのプレゼントのお知らせです。もうすでにね、お知らせしておりますけども、実はハモのラジオ、ラジオ成田からの放送3周年とな
りました。はい、
ようやく
パチパチパチパチ
パチパチパチパチパチ、はい、
この6月ですね。
はい、はい、
今までね、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
ということでね、この6月はアニバーサリーマンスということでね、ディレクターが名前つけてくれました、ね。6月の1日からもう始まってますけれどもね、はい、6月30日の間にお便りをいただいた方で、希望される方、この方にはね、ハモのラジオとラジオ成田のステッカーをセットでお送りいたします。
はい、
今のところ去年と同じステッカーですけれども、まあ、多分もうだんだんかすれてきてるというのもあると思うんで、
は
い
はい、そうですね、
昔のハモのラジオだったら車の外つけるともう溶けてましたから、ね、
そうです
今ちょっと防水
なんでよくなりましたか
なりましたけどね、はい、はい、まあ、そういうのも何なんで申し訳ないんですけども、ご希望な方はね、よろしくお願いいたします。はい、このステッカーのご希望される方はね、お便りにステッカー希望と、まあ、一言まず書いてください。
はい、
でそんなとこが大事なんですけども、実は ステッカーの送り先をね、はい、必ずお書きいただきたいと、
はい
はいはい、
よろしくお願いします。
すいません、記載のない方には、ね、お送りできませんので、住所がわからないと
大変難しいですよね。
はい、郵便屋さんにラジオネームで書いてもちょっとなかなかね、
はい、大変難しいので、
はい、大変難しいので、はいはい、ステッカー希望と送り先、郵便番号とお名前とから住所で結構です。電話番号は特に必要ありませんので、
ね、それは、
ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日の話題は電信術鍛錬法ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。 詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということです。
はい
ね、
終わっちゃいました
。久しぶりに
終わり、
終わり
早いな、
年新術関連法、はい、ということなんですけれども、はい、その前にね、人はね、なぜ年新にはまるのか、魅力って何なのか、アマチュア無線にしたら、まあ、当然当たり前の話なんですけれども、はい、うん、世間一般的に言っても、はい、あのアマチュア無線というと、うん、何それと言いますけども、なんかあモールス信号、はい、トツートツというとご存知の方結構いらっしゃるんですよ。
そうですよね、うん、はい、知ってる人多いですね。
そうそう、まあ、あのこれはいろんな映画とかね、そういう影響もあると思うんですけども、うん、あ、はい、まあ、なぜかご存知なんですよね。
はい、
最近、はい、はあのユーチューバー隠しメッセージみたいな感じでですね。
そうそうそうそう。
裏で打ってるやついますよね。
打ってるとか書いたりしてですね。解読してみーっていうのをやりますけど。
それとあの音楽の冒頭に出てきたり、
あります、
途中で入ってきたこれの、まあ、たまにね、とにかく意味のないのを打ってる時もあるんですが、それはもう、はい、本当に効果音ということで入れるんですけども。意味のあることをちゃんと言ってる方いらっしゃるんです
か。いらっしゃいますよ。
まあ、先ほどの話じゃないですけども、
うん、隠しメッセージ、
隠しメッセージ、
そうそうそう、ですよね。
あと一番びっくりしたのは音楽の途中に急符号が聞こえてくるんですよ。そういう曲を見つけたことがあって、あの全然無線とは関係ない、それこそなんかゲームの音楽みたいな感じのやつなんですけどね。
なるほど。
それとね、あの学生さんはね、結構ね、モールス信号、モールス符号をね、覚えてる方が実はいらっしゃる。教室内の通信、あのカタカタカタカタやりながらな、
何の目的でしょうね。
テスト中とかのね、
テスト中は
怒られるやってはいけないやつですけど、
うん、いや実はテスト中はあの試験官の方が分かったりして
、分かってる、モールスでやめなさいって打たれるっていう都市伝説がありますけどね。
それ答えちゃうとか言って。まあまあそれは別にして、あの実はそういうのでね、若い方もね、実はあの一部の方はね、あのそういうのをお使いになってる方、まあそれは多分ね、いろんな音楽の影響とかそういうところで見聞きしてやってらっしゃいます。あの昔に比べて、まあ我々もそうなんですけど、あのアマチュア無線という言葉がね、だんだんとあの一般的でなくなってきて、あのまあそんな無線やらんと携帯でええんやんかと、まあまあそれが一番一言の大きなことなんですけどね、うん、そういうのになるんですけども、やっぱりこのモールスというのは不思議ですね。
不思議ですね。
なんかやっぱり暗号みたいなかっこよさがあるんだっていうんでしょうね、きっとね。
そういえばあのヨタでもそうだと思うんですけども、あの、はい、モールスというのは結構暗号っぽくて好きという人が、
あの、まあ、さっき言ったような YouTube の隠しメッセージとかですね、うん、はい、ああいうのはなんか、まあ、いわゆる業界でいう暗号とはちょっと違いますけども、うん、はい、なんか、ね、うん、デコードする楽しみがあるっていうことでしょうね。
そうですよね。
でやっぱり映画とかでこう耳でこのトンツーを聞いてこう書き起こして、うん、ね、うん、いわゆる本当に電信電報ですよね、はい、あのそういうその、うん、なんていうんですかね、ある意味職人芸みたいなかっこよさもあるんでしょうし、うん、そういう意味ではやっぱりそのやっぱりかっこいいっていうところですよね、うん、っていうのがあるんじゃないかなと思いますよね。
あの冒頭に言いましたけど、あの電信術なんですよね、
うん、
はい、あのいわゆる技術
そうですね、
はい、ということ、それから鍛錬法ということで、うん、技術を鍛錬する、うん、磨く、うん、だからこれ別にあのモルスだけじゃなくて、いろんなプロの方とかね、はい、アマチュアの方でも、うん、あのすごいことやる方ってやっぱり鍛錬されてるんですよね。
そうですね。
やっぱりそういう術を学んでると、
まあ、はい、学ぶ磨く、
そうですよね、う
ん、鍛錬とか訓練とかいう言葉がすごく似合うんですよね。
そうですよね、うん、ちょっと逆に知らない人は魔法に聞こえてくるんですよね。魔術に
少しこうレトロな感じもするのがいいのかもしれないですね。
なんかノスタルジーの世界感じますよね、うん、なんか昔の映画を見ても ね、 ね、モールスが流れてきたりね、うん、かっこよさがあるんですね、
う
ん、
あの映画でね、あの、あまりにも進化しすぎた通信は、はい、まあ、モールス使わないん で、ええ、で一番レトロなモールスを使うと相手にわからないと、
あ
というあの某インディペンデンスデート、いや言っちゃったね、まあ、リサージェンスとかね、あのずっとつながる、はい、もともとそれがあの通信がね、あの電源でね、その上でカタカタカタカタやってるところが大写しになるんですよ、もうだからそう強調してる感じがありましたですね、だから一つの大きなトレンド、
トレンド、うん、
ですよね、
うん、だんだん、ね、うん、なんか なりつつありますね、
う
ん、で
レトロだし誰でも簡単にこうやろうと思えば、ね、うん、モールス遊びができるし、
うん、
だけどまあもちろんそこは技術を磨かないといけない。
そうですね。
で、
う
ん、そこのやっぱりちょっとハードルがあるみたいな、うん、誰でもできるけど、ね、ハードルがあるみたいなところが面白いかもしれないですよ。だからあんまり
電信術言わずに、まあ、一つの言葉を覚える一つの形にした方がいいかなとか、
う
ん
ね、そういう感じですよね。
また後でね、したいと思うんですけれども、
実際そうですよね、ね
うん、電信術というかモールス語ですよね。
そうですね。
あ、そうそうですね。
そういうイメージ、うん、だと思うんですね、
う
ん、
でこういうまあ電信術三連法ということやっぱりまあ勉強しますと、はい、あのまあ、普通のいろんな勉強と一緒でだんだんと分かってくると、はい、でその時の喜びというのが非常に大きいんですよ ね、
ありますね、うん、こうねモールスなんだか最初は分からなかったのにだんだん分かってくるようになって、何言ってるか分かったら嬉しいよね。
教室で、ね、友達が出てて、うん、横から聞いてる人が何それって、うん、私も勉強するわって分かってきたって何言ったら分かったとか ね、
そ, うだね、
そういうのも一つの、まあ一つ、うん、まあ、お遊びでもいいんですよね、うん、
はいはい、いいんです。
うん、そういうことですね。
そうですよね。
それから、まあ、ちょっとあの、まあ、言葉に似てるということがあるんですけれど も、 もう先ほどちょっとリレクト言いましたけれども、うん、一つの言葉なんですよね、これ
言語っていうんでしょうか ね、
なんか、はい、
なんか英語を学ぶとか、はい、中国語を学ぶという同じようなところがあって、ね、
はい、
なんか耳を鍛えないとね、分かんないし、
は
い、
ね、
まあ、あの文字に起こしちゃうとあの漢字とかじゃなくて線と点だけなんですけど、ね、うん、まあ、そういうのもあるんで、あの、一番古いデジタル通信と、まあ、我々、
はい、は
い、いやもう
言ってるんですよ、現実そうですよね、
デジタル通信、世界最初のデジタル通信ですよ、ね、うん、やっぱり文字を符号にしたっていうのがモールスさんの、ね、偉大なところですから、
ね、そうですね、
ただ言語と違うのは一回覚えてしまえるとなかなか忘れない、
うん、そう
ですね、言語はいっぱい覚えることがあるんで、うん、すぐ忘れるんだけども、
その、ね、
うん、その量たりは少ないんで、
は
い、
あの言語でもね基本的なところは大体覚えてるんですよね、うん、あの例えば英語だったら B 動詞とかね、うん、そういう使ったハブの使い方とか、うん、はい、まあ、それは英語でもフランドイツ語でもどこでも大体同じなん、はい、それ以上になってくるとなかなかしんどいですよね。
あのボキャブラリーをねどんどんどんどん 減っていくんですよ、忘れて、うん、でもモールスボキャブラリー必要ないですか、
必要ないですかね、
もう、
ね、
も
う既存の言語の上にそれは載ってますからね、
まあ、言ってみたら ABC と記号、
あ、そうです、
日本であれば IOAO と、まあ、記号、うん、
はい、ですよね、
濁点とかね、
まあ、その差はありますけどね、
まあ、そういうところはありますよね、
はい、
それとあのいわゆる無線に戻っちゃうんですけども、うん、あのアマチュア無線の場合電波を飛ばすということでね、はい、外に向かって電波を飛ばして、うん、その電波を受けて、解読してお互い通信するということなんですけども、はいはい、あの言葉で喋るよりも、一言で言うと遠くに飛ぶと、
うん、そういうことなんですよね、うん、
あの結果的にはね、うん、でというのは言葉というのはその言葉が電波に乗ってイヤホンとかヘッドホンに伝わらないと解読できない、うんうん、ところがモールスというのはツーとツーとなんで非常に単調な音なんですね、
あるかないかの信号があるかないかだけが分かって、
うん、
その組み合わせですからね、
はい、そうですね、だからあの佐々木さんおっしゃったように一番最初のデジタル、うん、
一番最初の、うん、一番プリミティブなデジタルですよね、
はい、ですね、
それさえ聞こえれば、うん、あの、うん、解読できると、
通信ができる、
通信ができると、うん、であの文字もねあの ABC とか IOA で固定されているので、うん、だからあの電力が小さくなってきたというかな、あの聞こえにくくなってきた、うん、から感度が落ちてきた、うん、という時に、日本語だとだんだん聞こえなくね、
なりやすいですよね、
喋ってても分からなくなるんだけども、うんうん、その時でもモールスでやると全然問題なく、
うん、はい、残ってきますよね、
うんうんうん、ということで、遠くと通信しやすい、
うん、
はい、通信
やっぱりギリギリの状況で通信したいっていうそのアマチュア無線の欲求があるわけですよね、うん、だからやっぱりアマチュア無線 の、 そのできるあの特有のことってどんどん、ね、うん、インターネットとかで減ってはきてはいますけど、モールスをやる意味っていうのはすごくアマチュア無線にあるなって思いますよね。
なんかあの電波を飛ばすということで、インターネットとか使わないんで、うん、本当の空を飛ぶ電波を使いますんで、うん、あの例えばちょっと話全然変わっちゃうんですが、あの、いろんなあのペディションですね、
はい、
遠くの島へ行って珍しいところから、はい、送信するという時に、はい、必ず CW あるんですよね、
ありますね、
はい、だからあのどんなにコンディションが悪くても、はい、CW だと届く確率が非常に高くなる、
あ、そういうことですよね、
で、
う
ん、その次にやっぱり、まあ、SSB でね、うん、音声でやりたいというのがあるんで、うん、まあ、それそういうのが出てくるんですが、やっぱり CW が一番ですよね、うん、
やっぱり最近 FT8 とかいろいろね、デジタルモードありますけども、うんうん、やっぱりそのコンピューターパソコンが介在するしないって結構気持ちの上ではすごく大きくて、うん、人間が通信してるんだぞっていう気持ちがちょうどよく出るデジタル、
そうですね、
っていうのが、う
ん、まあ、ハイブリッドみたいな感じ
かな、うん、そうですね、 CW かな、うん、
で 電信なんですけども、はい、これやっぱり先ほども言いました、やっぱり覚えないといけないと、どうしてこれはね、
そうなんですよね、
勉強しないといけないということで、う
ん、ね、英語とか中国語を覚えるよ、うん、同じようにやっぱり覚える必要があるんですけど、そうですね、そんなに難しくないんで、
そうですね、数少ないんでね、それから、B 動詞みたいに変化がないんでね、
文法みたいなところから入んなくていいですかね、既存の言語に載ってますから、基本的には、
は
い、
文法があったらどうなるんでしょう
まあ、
方言とか、
方言だったら大変ですね。
えらいこっちゃ、
えらいこっちゃ、
まあ、端点頂点1対3とかが文法なのかな間を1あげろ3あげろとかね、
少し鉛があってな、ね、鉛がありますけどね、
バッコーイ納豆のやつもありますけどね、
無理にやるときもあるんですけどね、まあ、それはいわゆる、まあ、術というところを超えて、もうなんていうか、はい、
趣味の世界
ですね、はい、まあ、それができるのがアマチュアなんですけど、はい、これプロの世界でやったらちょっと困ります
そうですね、
はい、そういうことですね、ということでございます、
はい、はい、
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。第1級第2級アマチュア無線技師8月期国家試験のご学習は順調でしょうか。試験前の総仕上げに QCQ 企画の直前対策資料がおすすめです。 QCQ 企画が独自に編集した国家試験対策第1級第2級アマチュア無線技師合格問題集と直前対策資料で合格を目指しましょう。直前対策資料には過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表と試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録。過去の出題状況の分析やご自身の苦手分野の洗い出しにご活用ください。また第1級アマチュア無線技師の資料には追加問題集も掲載。第1級アマチュア無線技師合格問題集に未収録の問題もしっかりとカバーしています。第1級第2級アマチュア無線技師8月期直前対策資料のお申し込みは7月22日金曜日まで。 QCQ 企画の直前対策資料で合格をつかみ取りましょう。皆様のお申し込みをお待ちしております。気になった方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは養成課程 e ラーニングをご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか？養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。なお教室内の換気や消毒液の設置など感染症対策も講じておりますので安心してご参加ください。お友達同士で、会社の仲間とご家族で講習会に参加してみませんか？養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師、 第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページで見ることができます。新しい日程も続々更新中です。また9月より四国エリアでの4アマ講習会も計画中。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4949 まで平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
2022年春、ヨタジャパンは新しいステージに踏み出しました。この度設立した一般社団法人ヤングスターズオンジェアジャパンでは、26歳未満の方、30歳未満の学生の方の若者会員と三女会員を募集しております。若者ハムの皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。詳しくはウェブサイトで。ヨタジャパンからのお知らせでした。
はい、ということでね、はい、電信術ということでね、で主にあの電信術、鍛錬法となると、なんか錬金術に見えてくるんですけど、鍛錬法ですね、要するに勉強どうしたらいいか、うん、どうやって覚えたらいいのと、やっぱりいらっしゃると思うんですよね。はいはいはい、で、まあ、どうしたらいいでしょうね。
まあ、まず符号を頑張って覚えるところからスタートですけど ね、
昔の単語帳みたいなのを作っていただいて、はい、うん、あれでこう符号をまず、うん、まず符号を覚えると、
A はとツーと、
そう、う
ん、B はツーとドドと、
はい、
ツーとツーと
ツーとド
ツーとドツーと
そうなんですよ、うん、それをだから
まず線と点で覚えるしかない
ん
か
な、しかないんですよね、これね、
うん、もうそこはな、全てのスタートなんで、うん、どんな方法でもいいから僕は覚えろっつってますね、まずね、樹形図覚えるもよし、なんかアルファベットの形になんか線、うん、ありますでしょ、うん、T シャツのデザインみたいなやつ、
ね、
なんか覚えるもよし、うん、何でもいいと思うんですよね、うん、
は
い、
うん、まずそういう線と点の組み合わせがどういうこと、言葉じゃないな、文字か、
文字か、
うん、ということをまずこれだけはもうどうしても
覚えないといけない
ですね、まあ、その覚え方はもう線で書いたり点で口でね突うとか言うか、うん、というのは別にして、うん、まあ、何らかの形で知らないと、
知らないといけないですね、
音を聞いてもいいかもしれないですね、
そうですね、うん、はい、でまあ、そこまで、まあ、大体分かったよと、
はい、
うん、あの A が突う、うん、
そこまで覚えたよ
と、ね、覚えたよと、
うん、はい、
でその後ですね、
そうですね、
こっからですよね、
こっからなんですよね、
こっからやっぱり実際の通信できるようになるまでってちょっとね、やっぱりまだギャップがあるんですよね、
う
ん
う
ん、
だからあいうえおと言えたけども、いわゆる会話をするのにはちょっとやっぱり、うん、あの文字だけではできないんで、文字の組み合わせの単語をまず作らない
と、作らないといけないですね、レ、うん、コードエンコードの時間を縮めなきゃいけないわけですよ、
そう
ですね、
あ、そうかそうか、
頭の中の
突うと聞いて、うん、なんだっけな、
なんだっけな、これ
だから、あ、うん、A だ、
A だって言うと、うん、もうその間に5文字ぐらい送られてるわけですよね。
間に合わない、
間に合わないですよね、
まあ、そこをどう
縮めていくかっていうのが次のステップですよ ね、うん、ね、はい、
ということをするということはやっぱり聞くということですか、うん、自分で何も喋っててもダメですよね、はい、
うん、聞くの結構大事だと思うんですよね、
うん、最終的には双方向の変換が必要なのでね、うんうん、結構私やってたのは街中のでアルファベット見かけたらそれをあのモールスに変換してつぶやく、ポエティックでも同じことやりますけどね、
うん、よく聞きますね、それね、
あの、あるところを超えるとそれが自動的っていうか勝手にやり始めるっていう感じ、
そうなんですよね、
そうそうそう、
なんか見ると変えたくなっちゃう、
変えたくなる、
うん、あのね、車とかバスに乗っててですね、道路標識って、はい、アルファベット表記、ローマ字表記あるんですよね、
はいはいはいはい、
あれ思わずモールスでつぶやいてますよね、
ストップとかね、
そうそうそうそう、うん、で地名とかこうふって出た時にずっとモールスに置き換えて読んでますね、
うんうんうん、結構いい練習になるんですよ、
いいになりますよね、うん、
なるほどなるほど、うん、でということでどういう、まあ、今はね見て思ってるだけなんだけども、はい、やっぱり聞かないといけないし、
そうです ね、はい、ね、うん、今度は受信の方もね、
そうですよね、はい、はい、ということでモールス関連の、はい、 パソコンのソフトウェア、
はい、
それからスマホのアプリ、
はい、
それからもう最近もうだいぶ前から流行ってますが、ね、YouTube、
はいはい、
まあ、YouTube 以外にもいろんな、はい、そういうサイトあるんですけども、そこに結構いろんなものがたくさんあるという、こういう時代にな
ってくる、出てくる出てくる出てくる、
いっぱいありますね、
いっぱいありますね、
なんかあの皆さんもあのもうスマホであのなんか Google でもいいんで、はい、モールス、はい、打つだけで
練習って入れるとすっごいいっぱい出てきます
ね、出てきますね、
はい、
でそのサイト自体がもうそのサイトでもうなんかすぐできるとかね、
はいはい、
まあ、あるんですよね、
あります、はい、オンラインで今楽しめる、
そうなんです、
ね、練習できるのがいっぱいありますんでね、
は
い
は
い、
だからまあ我々始めた時言ったらまあそんな得意なかったこと
なかったんですよ、昔はね、はい、テープ聞いたりね、
そう
ね、なんだりしてましたね、
はい、あ、そういや昔カセットテープありましたね、
カセットでありましたね、
はい、だからカセットテープのない人はひたすら斜めがの電信を聞くということをやってたんですけど、
だからまあそういう意味で一つ今の時代だとやっぱりソフトとかアプリを入れてみるというのが一つの
手な
のかな、
ね、はい、すごく練習環境が手に入りやすいんじゃないかなと思いますね、
はい、これ、これディレクター挙げてくれたんですけども、あの、はい、ラーニングモールスというのがあるのと、それから CW マニア、
はい、これはあの JH1LHV の千葉さんの、は
い、あ、なるほどね、
作品なんですけど、
そういうことですね、
これずいぶん前から長、うん、だいぶ前ですよね、これ公開されたら、うん、それで今アップデートされてこうかなり、
なるほどね、
よくなってます、
だからあのネットで検索するときは JH1LHV、
はい、
さんの、ね、コールサイン入れると、まあ、大体引っかかるんじゃないかなと、
引っかかると思います、
はい、という
でそこで、うん、あのこのソフトは公開されてますので、はい、これはインストールが必要になりますけども、はい、そうするとあのこれ大体受信練習なんですね、
あ、なるほどね、
うん、プロの、うん、電報を打つような形式でもできるので、
はい、あ、なるほど、だから
なるほど、
プロを目指している方の練習ソフトにもなってます、
うん、はいはいはい、
はい、
だから総合通信士とかの資格試験で問われるような、
そうそう
そう、ああいうフォーマットにも対応してるということですよね、
うん、そうですね、このラーニングモールスっていうのがそうになってますね、
なるほど、なるほど、
この CW マニアの方は、うん、あの実際のコンテストの様子とかがシミュレーションできるので、
うん、
ね、いっぱいコールサインが出てきて、うん、それを自分でシミュレーションしたり
出てくるわけですね、だからコンテスト用の、
練習用ですね、
CW マニアということで練習になるわけですね、
はい、
であのディレクター探してくれてたこの中にね、
はい、
なんか子ども向けニュースということで和文電信で聞く子ども向けニュースというのがある、
この千葉さんがね、あのブログの中でご紹介されてまして、はい、子ども向けニュースをそのまま和文電信で売っている、
はいはいはい、
でこの間例えば玉ねぎが高騰しているとかね、
はい、
玉ねぎの値段が高いとかいうのを全部電信で売ってたんですよ、
ちょっとびっくりですね、
うん、
だからもうアップトゥーデートなそういう話題を電信にして、
はい、
載せていただいているという、
そういうことですね、
そういうことが、あのあとこれは他のこれウェブアプリですね、 JI1JDI、
はい、
ご神宮さん、
はい、
とおっしゃるんですかね、はい、この方が電信で楽しく遊べるウェブアプリというのを公開しているそうで、
はい、
これも面白いという話ですね、
はい、
うん、
あのね、そのサイトに行くと 10個ぐらいかな、
う
ん、あのいろんな形で練習できる、はいはい、いろんな形、ただただひたすらモールスが来る、
はい、
あるいはこうバブル風船があってね、はい、それにアルファベットが書いてあるんですけど、はい、それをこう音を聞いてそれを潰していくとかね、そういうゲーム感覚でできるような、はい、そういうアプリとか、
なるほど、ね、
で送信の方もできてて、うん、スペースキーを押すと、はい、スペースキーを押すとこうモールス発信できたり、
あ
るいは外になんかあのマウスでやると送信ができるっていうこともあるので、
なんか考えたら電信のキーというのはくっついたり離れたりするだけですよね、
はいはいはい、
だからスペースキーをキーダーの電源代わりに使ってもいいわけです
よ、ね、そういうことですね、
うん、いやそういうのやるとパソコンに電源つなぐってどうするんかなと、
あ
USB のインターフェースからコム1コム2どういやあんなことばかり思っちゃうんですけども
そうやってもできる、
そういうことですよね、
あだからあの、うん、コムポートつなぐと、うん、コムポートの DTR と DSR をショートしてっていうことも、はい、そのこのアプリは対応していて、は
い、だいろんなあのコンピューター の、
はい、
その周辺機器を使えるということ、
使えるですね、
でもあのスペースキーなんか使えるの便利ですよね、
便利ですね、
ただ
綺麗には出せないので、ね、やっぱり電源を使わないと、ね、
うん、
綺麗には出ないんですけど、
だから本当の電信をやろうということを考えるとやっぱり電源を外につけてやるというのが一番いいですね、
はい、その方がいい
です
ね、
うん、でもまあちょっと外に、ね、旅行行った時にちょっと練習しようかな、ピッピッピッっていうの
は、まずそのパソコンがあれば体験できるっていうのが大きいです、ですね、ちょっとのめり込もうと思ったらそういう外部機作れるっていうところですね、うん、いいなと思いますよね、
ちょっとスマホの画面をするのやりにくいですね、
はい
ということですね、はい、それとあと、まあ、今の日本の話なんですけど、これはあの和文の方もね、例えば千葉さんの方では和文も、はい、英文もね、
日本の方はもう和文と和文と両方入ってますね。
そうですよね、はい、であと海外のサイトも、まあ、当然 CW というと日本のものだけじゃなくて、はい、あの全世界
あり
ますのでね、はい、であのこの ABC は世界共通ですので、
一応そうですね、
アルファベット
共通なんだね、はい、海外のサイトでもやっぱり日本語に対応しているところもありますし、はい、
あります。
で実はそれ以外の言語にも対応しているということなんですけども、あのすいません、モールスって日本語英文と英文だけじゃなかったんですか
ということなんですけど、はい、あのよく分かんないんだよね、はい、正直な話ね、
はい、分かんないですね、
日本人でいてると、ね、
だ中国語ってどうやって 表現するのかなとか、はい、いろいろ考えるんですけど、まあ、とりあえずあるみたい、
なんかね、ウィキペディアの英語版だったかのモールスコードのページにそういうの載ってますよ、はい、各言語版のモールスって、
あ、そう、こちらの表、
だからフランス語の C のひげがついてるやつみたいなやつとか、
ドイツ語だってあるし、ね、
ドイツ語のなんか、
アクセントつけた
りとか、ウムラウトですね、
ウムラウトがついてるとかですね、はい、各国語の特殊な文字とか、
だからあ
の
日本語でも、あの、A とつーって言ってもね、日本語のイロハでは違う、
違いますからね、いいですからね、
だからそういうのと、から数が26文字を増えれば、それの組み合わせの中
で、組み合わせが日本のやつも増えますよね、5つになりますから、最大ね。
だからまあその ABC の体系とは全く違う体系な、そういう各国だと
あるはずなんです。
そうですね、
実は聞いたことが聞いても分かんないんで、
そういうサイトにはあの英語以外の言葉がずらっと並んでる、
ね、並んでるんです。これはあの LCWOはい、ラーニング CW でしたっけね、これね、
ラーン CW オンラインですね、
ラーン CW オンラインだ、
なるほどなるほど、
LCWO、うん、でこのドイツの方、
はい、
あの DJ5CW って、まあ、コールサインが CW
ですけど、いいコールサインだ
ファビアン・クルツさんですかね、
クルツさんですね、はい、
が咲いてる、
うん、これの LCWO.net、
はい、
というか、
はい、
もう非常に短いんで、もう口で打っていただけて皆さん分かると思う、はい、LCWO.net、はい、ここで検索していただければね、
は
い、
すると英文だけじゃなくて、はい、あの
出てく
る、我々は分かるのはあと和文ですね、和文も分かります、和文も出てきます、は
い、だから和文と書いてないね、ジャパニーズって書いてある、
ちなみに
日本語って書いて
ある、
日本
語と、スラッシュ JA になってます
もんね、スラッシュ JA URL がね、
そうですね、はい、ということですね、
ちゃんと日本語ってなってますから、
うんうん、
でなんかディレクター、これ昔見たときはまだ和文なかったんだけども、最近はもう今ではもう日本語
入ってる、そうなんですよ、まあ、こ う, あのとうちも時々あの、はい、特集してますよね、はい、それで調べたときは日本語なかったんですね、はい、もう最近日本語が出てくるようになって、は
い、
すごい、皆さんこうやっぱボランティアの方が
いろいろ
手伝われてると思うんですよね、
あの結構いろんなあの例えばログのサイトでもね、各国語対応してるというのは、もうそれぞれの国にサポーターがいらっしゃるんですよね、
だと思います、
はい、であのここはあのユーザー登録するとあの、まあ、ログインしてたっぷりと練習ができるメニューが出てくるということで、
はい、ずらずらっとこう出てきまして、
そうですよね、で、あのこれ私よく知らないところなんですが、コホコホとコホホ、
コホメソッドですね、
そういうのがあるらしくって、この CW コースが、
うん、あの符号の順番、あの覚える順番とか結構工夫されてるのと、うん、あと、うん、符号自体の速さは速くしておいて文字間を空けるっていうそういう練習方法ですね、
あ、ゆっくり打つんじゃなくて、はい、普通と同じスピードで打つんですけど、
う
ん、
間をいっぱい空ける、
まあ、間をいっぱい空けて考えて思い出す時間をくれるという、うんう
ん、そうですね、あの一応あの単点頂点の比率と開ける間隔というのは一応基準があるんですよね、
基準がありますけど、はい、まあ、練習の時は
ちょっと離れて、
離れて
分かりやすい、
でも確かに早い符号自体は速い方が、うん、あの聞く時のまとまりがいいので、うん、確かに、ね、これはいい方法ですよ、
うん、なるほどね、
途中通途通って、ね、連続してきちゃうと、うん、あ、どうしようってパニックになっちゃうんですけど、うん、途通が来て考える時間をもらって次の通途通が来るん で、うん、でそれをだんだんだんだん短くしていくっていう方法、
あ、なるほどね、うん、それがあのいわゆる古方法というもの、
ですね、
うん、割とこれいいかもしれないですね、
うんうん、これはすごく効果的だと思います、
あの前最初の時言ってましたもんね、あの一文字を考えてると次のがもう来てしまって5文字くらい進んでる、
そうそうそう、それそれ、
うん、そういう練習ができるわけなんですね、うん、はい、うん、なるほどね、うん、でこれなんか結構いろいろなあのそういうレッスンができるからいろんな聞く例文が入ってるとかそういう感じになるんですね、はい、
そうですね、
なるほどね、
すごく勉強になります、
うん、それからやっぱりあの練習してるとやっぱりスピードをやっぱりどんどん上げていかないといけないし、うん、聞くのもスピードを上げていかないとついていけないと、 いうのがありますよね、はい、そういうのも全部用意されてるんですね。
そういうことですね。
なるほどね、はい。でまあ、その他の他としてあのテキストを CW に変換してくれるとか、ね、うんうん、から MP3 で練習できる、これはあの、はい、表持っていけるという感じかな。
いいですよね、
はい、うん、
からあのテキスト TX トレーニングということで
送信練習ですかね、
これは本当の送信の練習ですね、はい、うん、そういうのがいろいろとあのこれあのコンピューター上でできるということですね。
オンラインでできるというところがやっぱり
いいですね。
そういうことでね、あのその他 YouTube にね、うん、あのたくさん載ってますし、はい、からスマホアプリでもね、今のご紹介した以外にも、
はい、
も
ういろ
ん
なもの
がたくさん出てるんでね、はい、だからやっぱり自分に合ったものを
そうですね、
いろいろと試して
気に入ったものとか ね、うん、ありますんで、うん、試していただければと思います、うんうん、
ですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、アプリだけでなくてね、小さな助っ人ハードウェアとかね、
はい、ありますね、
ありましたね、
ありました。
今日実はみんな
持ってきてるんですけど、
うん、あの会うんでみんな持ってこないということで、
スタジオの上の上に電源がもう2台3台ぐらいあるんですね、はい、
そうなんですよ、
はい
はい、並んでるんですよ、
そうなんですよ、はい、で、まずね JQ1SRA の竹村さんがね開発されました CW インベーダーっていうのがございましてね、
はい
はい、これあのこれインベーダーのインベーダーゲームですか、結局
そうです、
はい、
あのそのものです、
うん、はい、
あのアルファベットが出てきて、はい、それをモールスで打って、はい、打ち落とすという。
なるほどね、あ先ほどちょっとおっしゃったあの A とか出たら突と打てば、
はい、
消えていくと、
そういうことです。
なるほどね、
はい、
まあ、それも結構面白いですね。
面白いですよ、
だから目で見ながら、うん、見た字を打つ、
打つ、
はい、
うん、
なるほどね
これすっごい練習になります、
うんうんうん、これ実はキットとして配布されているというか、はい、配布されているということで、
そうですね、
そうですね、
うん、
はい、あのこの CW インベーダーで、ね、あのネット検索していただきますと、プロジェクト59、プロジェクト59というブログが見つかります、
はい、
で一番先頭にキットの配布コーナー、販布コーナーがありましてね、そこで CW インベーダーに出会うことができます、
はい、
キットの購入は、ね、そちらからということでできますのでね、
はい、
であのこの実はこの CW インベーダーは、ね、いろんな方が、ね、拡張改造されてるみたいな
ので、ね、そうなんですよ、はい、ロムを変えたり、ね、はい、されてるようです、はい、あの皆さんこれあのゲームなんで、うん、やっぱり行き着いちゃうんですね、こうね、最後に行っちゃうわけですよ、ね、
はい、
そうすると物足りないんでまた新しくするために、はい、ロムを変えたりしてるみたいです、うん、
なるほど、
なるほど、はい、なるほど、はい、ということがまず一つ目、
はい、あと、うん、あともう一つこれあの、はい、LCD がもうすごく小さいので、
あ
今こう私持ってきてる年寄り用にちょっと LCD を大きくしてる、はい、
大きくしてる、そういう改造も、
そういう改造もそうですね、う
ん、まあ、一つの工作ですよね、うん、アマチュア無線工作の一つ、
はい、
結構面白いです、
ね、楽しめます、
うん、なるほどな、
はい、
で次に、ね、電波を出さなくても、
うん、
電信で QS をしようと、
はい、
うん、取られにてなあかんやんかとみんな集まらんねんいかんでしょ、はいはいはい、教室で、ね、テストの答えを教え合う
あれ
感じですけどね、はい、というのでね、遠くに来ててもそういう電信で QS をしたいと、なんか電波でやったら、うん、やらなあかんやないかと、
でも
そうなりますよね、
まだ免許がない方は ねできないでしょ、
できないということで、実はね CW ホットライン、
はい、
というのがありましてね、 CW ホットラインハムレディオソリューションという、ね、アメリカの会社が出しているキットがあります。
あります、
はい、これはあの実は今日全員持ってきたこれなんです、
え、
はい、
全員、
はい、全員忘れてきたというのは私だけは作ってないという
なんか作ってないのも他にもあったけど、
まあいいかあの その前に先作れたアンテナというのがあるらしいんですけどね、はい、
順番待ちしてますから、
はいはい、順番待ちしてますんで、あのスタックに溜まったままなんですよファーストウェイに全然出てこないとですね、はい、このいわゆる通信ですね、やっぱりあの文字とかでね、はい、SNS で文字交換とかしてると思うんですけども、そ、うん、それをね電信で行えるようにした、
そんな感じですね、
それにつなぐ専用のハードウェア、
うん、
というものなんですよね、
はい
はい、で電源オンでね、実際にね自動的にね設定されたグループにね接続して、
はい、
グループ間の間でね電信信号が接続されて、はい、全ての CW ホットラインで聞こえてくる、
そういうことです、
はい、でこのためちょっとネットにつながないといけないという、
ね、そうさないですよ、は
い、これだけは
つながなきゃいけないんですけどね、
はい、 まあ、それさえあればもう世界中どこでも、
はい、そうです、ね、
月でも ISS だ
ネットがあれば
ということですよね。ということなんでね、
はい、いやこれ便利なのはね、1対1の通信もできるし、うん、グループ内通信できるし、はい、で他にあの CQ を出せるなんか会議室みたいなやつも準備されてますよね。
実はそのこのハムレディオソリューションというところが、はい、あのバーチャルなんだっけ、 CW バンドかなんかですね、うんはい、っていうのを公開していて、はい、そこへアクセスするとあの QSO ができるんですね。
あーなるほど、 CW
でいろんな人そこのグループがいくつかこうあの、はい、お部屋がいくつかあって、はい、それに入ってあげると、はい、そこに入っている人と QSO ができるという、
あーなるほど、ね、
仕組みができる。
そこで CQ も出せると、
そういうことですね。
いいことですね、
うん、それ用の端末で CW ホットラインっていうのもあると。
あ、なるほど、ね、でこれはキットとして入手できると、はい、いうことですね、まあ、これはアメリカから輸入せざるを得ないということになるわけですから、ね、日本ではちょっと日本の代理店さんはない
かな、誰か日本で同じようなことをやってくれるんですからね、は
い、そうですね、はいはい、ということでございます、はい、でまあ、こういうことで、ね、電波を出さなくても、まあ、友達同士で CW で QSO できる、はい、であの、まあ、先ほどディレクターおっしゃったように一人のやつがみんなが聞こえるというのがいいですね。
そうですね、
うんうん、まあ、実際電波でも一人が出せばみんな聞いてるわけですから、
そうですね、
だから無線機につながないオンライン QSO ですね、
は
い、結局
そうですね、うん、はい、
なるほどなるほど、はい、であのその方がね CW 練習用の、ね、発信機、はい、もう一人ピ2と2とピーピーピーピーなれば、はいはい、いいということもありますんでね、いろんなあの発信機が発売されてます。
そうですね、それもランダムにアルファベットを作ってくれるようなやつがあちこちから出てまして、
あのアサップシステムモールストレーナー、はいはい、ASMT1 というものとか、はい、からいろんなキットで有名な MFJ ですね、はい、ここから MFJ418 コードチューター、はい、から MX414 デラックスクラスルームモールスコーダーチューターとか、ね、はい、まあ、いろんなものを出てますね、はい、からあと、まあ、日本では CQ 出版社、はい、こちらから、ね、モールス符号解読&キーや CW、
そうですね、こっちはキーあの解読なん で、ね、自分が打ったやつを解読してくれる感じなんですけど、うん、
これたまに、まあ、最近なくなっちゃったけどあのハンフェアとかでもね、確か置いてたんじゃなかったかと思います
ね、出てますね、
はい、からあの CW の、電源で有名な GHD、はい、こちらから CW 解読機、はい、ということで、ね、CWD2014MA、はい、そういうも出てます
ね。すんでね、は
い、だからあのそうですね。
ハードウェアでも練習ができますね。
そうですね、はい、はい。だから既存の今まで、まあ、店で買うとかしてたやつからどんどんキットとかね、うん、そういうネットで。
あります
とかもできるようにできましたので、
あと多分 A1 クラブさんもいろいろなんか出してくるんで、ハムフェアとかカンハムとかちょっと、はいね、覗いてみるといいんじゃないかなと思いますね。
まあもう今度リアル開催になりますんで、まあ実際 CWI 効果が集まったり、ね、まあ先ほど A1 クラブさんの方も、うん、あのブースをされてるし、うん、それその他にも CW 関係のことをやってる方もたくさんいらっしゃいます。
たくさんいらっしゃいますんでね。
う
ん、
は
い、
で
ね、
こういう先ほど言ったあのネットで販売されてる、はい、CW の練習機とか以外にも、はい、もうご自分でお作りになって展示されてる方とかね、はい、いらっしゃいますんでね、ぜひ来ていただきたい、うん、
でも昔に比べてこんだけ教材がいっぱいあってね、はい、あの遊べる道具もあり、はい、幅広く練習できそうですよね、
はい、そうですね、昔は本当に聞く斜めが大きくしかなかったんですもん
とはいえね、あの教材いっぱいあっても、
う
ん、練習しないとうまくならないんで、
そうなんです
。そこはやっぱりね、
練習は怠らない
です。練習を怠ってはいけないですね、はい、ここですね、
はいはい、
で一度ねこれ練習して覚えるとね、はい、はっきり言って一生忘れないです
と思います、
はい、と思います。
私も何十年経ってますけど、うん、忘れませんから、
はいはい、うん、というのもこれいわゆる言葉じゃないんで、はい、単語というか文字だけなんでね、うん、いわゆる動詞の変化とかないんですよ、
うん、なんか、うん、それもありますけど、はい、例えば、うん、なんていうんですか、技なんで、例えば自転車乗るとか、
あ、はいはい、
いう技になんか似てるんですよね。
そうですね、う
ん、
自転車一回乗れたら
乗れるようになりますよね、
うん、そうですね、
だから電信も多分一回覚えて、うん、ある程度行けば忘れ、はい、なかなか忘れないなと思います、
ね、うん、いや私もこういうと怒られる、みんな怒られるんですけどね、実はもう電信やってた頃というのはもう10年前の話ででもやっぱ覚えてますよ。
そうですよね、うん、だから例えば受信なんかは結構できるはずなんですよ、
でもやっぱ一回覚えるとね、 覚えてます。私もそうなんです。
結構耳はね、はい、ちょっと練習してあげれば、うん、すぐ
戻ります。
指の方はねちょっとやっぱり最近鈍ってきてるんで、ねはいはい、なかなかいかないですけど、いけないんですけど、
やっぱりあの頭の中に、まあ、眠ってるのを起こせばいいわけです、
ね、そういうことです。
そうですね、
はい、やっぱり一回はやっぱり勉強してみると、はいはい、いうのが大切と思いますね。
はい、
でやっぱり、まあ、先ほどおっしゃった外国語勉強する、自転車練習すると一緒でね、うん、一回覚えたらもう忘れない
ということです
なりますのでね、
はい
はいはいはい、ぜひぜひ皆さんもね、やってみていただいたらいかがかなと
思います。
はい、自分に言い聞かせるの
を、はい、
ということでございます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。もう CW 喋り出すと、あの最初、はい、須田さん言ってたんですけどね、これ1回分じゃ足らんのちゃう、ええ、
なんか時間見ると3回分くらいありそうです
ねまだ喋り足りてないですからね、はい、
そうですね、は
い、
あのまあ、アマチュア無線全体がね非常に奥の深い、うん、あの趣味の世界だし、いろんなモード、はい、いろんな、うん、やり方、うん、まあ、いろんな趣味があるんですよね、
はい、
まあ、その中の一つに CW もあるし、はい、まあ、一つの原点みたいなと。
そうですね、
うん、そうですよね、アマチュア無線 の、 あの音庫地震でいうところの、うん、音庫のところのね
そうですね、
でも古いんだけど新しいみたいなところもありつつ、 す、ね、うん、すごくなんか、ね、物が基本的だからいろんな幅の広がり方がありますよ ね、 うすね、うん、やっぱりそれがあの21世紀になっても、うん、魅力があり続ける一つの、ね、
うん、ね、
まあ、理由とまで掘り下げてないですけどもね、うん、あのすごいなと思います。本当に
効率があまり良くないんでね、プロの世界ではだんだん使われなくなりましたけど、
はい、
効率が悪くても楽しめるのがやっぱりアマチュア無線の CW だと思います。
皆さんもどうぞあの一度練習してみて、
チャレンジしてみて、はい、ください。
ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でも大歓迎でございます。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにございますメールフォームでもお送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。とっと、
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。